鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい。
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
そして、FM 釧路からは、鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい。斉藤です。よろしくお願いします。
はい。はい、斉藤さんです。さあ、それでは、今週の鉄道徹子の部屋は、オープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道釧路支社はですね、花咲線、釧路と根室を結んでるんですけど、やっぱり夏の間すごくお客さんが多いということで、指定席を試験的に、はい、今発売中です。
はい。
で、発売するのはですね、8月1日からもうすでに発売しておりまして、9月30日まで、毎日61日間、この列車を指定しての指定席であります。で、対象となる列車が、釧路発8時21分の根室行き、これは地球探索鉄道号として運転をし、でこの折り返しで、根室発11時3分の釧路行き、これはまあ快速花咲なんですけど、この列車に限り、2両編成にして、で1両を指定席にしますと。で、乗車券プラス指定席料金として530円が必要で、で、注意しなきゃならないのは、前もって緑の窓口で、指定券は必ず買ってくださいということで、車内では販売できませんということですので、注意していただきたいと思います。ぜひ、花咲線、大変素晴らしい北海道らしい景色が、次々と出てきますので、指定席を取ると非常に安心して乗れますので、ぜひ緑の窓口で相談をしてみてください。
はい、ありがとうございます。まずは今週のオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい。
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい。2、3回前ですかね、鉄道ファンってこういう車窓の見方してますみたいな話を、はい、釧路と帯広で、やったんですけど、本当は札幌まで行く予定だったので、でもなんか途中帯広まででなんかタイムアップになっちゃったんで、はい、今日とそれから来週は、なんとか帯広から札幌まで、
はい、
向かいたいと思いますんで、ちょっと端折るかもしれませんけど、ちょっと聞いていただきたいと思います。それで帯広駅を出発をしてですね、ブーンとこう吹かすんですね。一気に吹かすんですけど、あるとこ来るとビューッとこうブレーキかかるんですよね。でこの感覚がまた良くて、で、なんでこう減速するかっていうと、大きなカーブがあるので、はい、そこを通過するためにちょっとスピードを落とし、でそうこうしているうちに今度は白林台っていう、はい、駅を、通過します。でここで降下が終わりで、でそうするとですね、我々は我々っていうかですね、私が楽しみにしているのが、左側に新高校向かって左側には帯広運転所、ここにちょっと今お休み中の列車がこうたむろしてたりとか、
はい、
それから反対側の新高校向かって右側見ると帯広貨物駅っていうのがあって、はい、で釧路貨物駅とはちょっと比べ物にならないぐらい構内が広いんですよね。でここで機関車の DF200 だとかが、お休み中だったり、コンテナ列車がこうなんか出発を待ってたりするので、そういうのが帯広を出発すると、楽しみなんですね。で 今配信になっちゃったんですけど、ここから目黒の手前まであった十勝鉄道っていうのがあったんですけど、はい、貨物列車を含むこれの跡が、ずっとありますので、これも楽しみの一つではあるんですね。はい。多分鉄道の跡って言っても一般の人見てもなんだか分かんないと思うんですけど、そういう匂いを感じちゃうので、これそういう楽しみがありますと。 で帯広過ぎると次がですね西帯広っていう駅で、はい、ここ列車交換もできで、ここ過ぎるとですねあの大きな大きな製糖工場が、はい、あの右側にあるんですけど、うん、でここからですね今度左に大きくカーブします。で、ここで私がちょっといつも見てるのはですね左側に、はい、あのビートが山のように積んでるんですね、まあ、これ季節によりますけど、はい、これやっぱり製糖工場があるので、まあ、そこ、ここになんかビートを運んできてるんじゃないかなと思ってました。でその山を越えていくとこの大勢っていう駅をあっという間に通過します。これは近くに高校があるので、できた駅ですね。で、次が目室、
はい、
まあ、あの釧路から行くと大空2号っていうのが、まあ、こう停車をするんですけど、はい、でここはあの3番線まであって、まあ、特急の場合はほぼほぼ1番線で、あります。でここを出るとあのいきなり今度は畑作地帯に入ってくるんですよね。で、右に左にカーブしながらその畑作地帯行くとあの上目室信号場っていうところを通過します。これは一般の方は乗ってても多分分かんないと思うんですけど、いきなりなんか振られるんですね。なんか列車がこう、進行方向左側かな、これあの Y 字型のこう分岐器になってるので、うん、どうしても右に左に行くと必ず、まあ、揺れるところで、はい、まあ、この揺れも楽しみなんですけどね。あ、来た来た来たみたいなような感じで、で、こういったところを通過すると次御影っていう駅で、はい、でここも交換ができる駅 でここを行くとですねまたずっとまあ孵化して、なんかこう、木々の間をこう行くんですけど、途中にですね、あっという間なんですけどハオビーの駅があったっていう看板があるんですね、
は
い、
うん、
これ本当注意してないと多分あそこ100キロぐらいですっ飛ばしてるので、まあ分かんないんですけども、まあそういう看板を見て、でここを過ぎると今度はあの平野川信号場っていうところを、まあ、通過するんですけど、ここは右カーブになった信号場なんですね。でここでもたまに交換列車が、まあ、あります。でここを過ぎると今度は十勝清水駅に着くんですけど、まあ、ここもですね、1番線と2番線あるんですけど通過する場合はほとんど1番線 を利用します。で十勝清水から今度新徳っていうところに向かうんですけど、いつもちょっと中間地点ぐらいにまあ、今の季節もちょっと木々が生えちゃってよく見えないんですけど、うん、その木々が枯れたその秋だとか、だから冬もギリかな、で春先 のもうまだその新芽が出てこない時期だと、はい、左側にこれ明らかにこれ旧線、はい、昔ここをなんか鉄道が走ってたんだよなっていうような跡が見えて、うん、で鉄橋短いんですけど鉄橋も残ってるんですよね、はい、これはちょっと一つの楽しみで、いつかは歩いてやろうと思うんですけど、やっぱり今ちょっとクマちゃんが出てくるので、はい、やっぱりこれは一人で行くにはちょっと辛いから、まあ、しばらくは車窓からしか見えないですけどね、ちょっと残念なんですけども、まあ、しょうがないかなと思って、はい、見てました、はい。で今度途中でですね、ちょうど中間地点ぐらいに右に大きなカーブがあるんですけど、ここを出ると次は新徳ですっていうような案内が、はい、出てくるんですね。でそこの ところを通過するときに左側に牧場、大きい結構牧場があるんですけど、うん、ここに多分あれポニーだと思うんですけどね、なんかいつもなんか列車をじーっと見てて、あのポニー、ひょっとしたら鉄道マニアかみたいな、
はい、鉄の牛がいるんですね。
やっぱり鉄のもしかしたら牛なのか、多分それ馬だと思うんですよね。
あ、馬ですか。
牛舎の中には牛がちゃんともちろんいて、でなんかそのポニーだけがその道の方になんか出てきて、でそのいやちゃんとつながれてるんですよ、なんですけどなんかじーっとこっち見てるんですよね。ちょっとかわいいポニーちゃんがいます。で、まあ、そんなことしてると今度新徳に着くんですけど、はい、新徳は大体特急列車は1番線で、まあ、2番線3番線には何ですかね、貨物列車がいたり、それからあとここは 普通列車が、まあ、大体こう新徳って終点なんで、はい、なんか待機しているエッジ、今あの新型車両のエッジ100とかが、はい、まあ、ゴロゴロしてるところですね。で、ここからですね、面白いのがあのこうカリカチ峠っていうんですかね、はい、もう新徳からその山の中にこう峠をこう登っていくんですけど、あの新徳の駅出るとすぐ短いトンネルがあって、はい、でそれを出ると、左側にあの新徳のスキー場があって、
はい、
なんかリフトっていうんですかね、そういったものがあったりします。で反対側を見るとあのデゴイチが保存されてて、うん、でそこの脇をあの以前その旧線なんですけど、はい、あのすごいこう勾配をなんて言ったって、あの車で皆さんあのあれですかね、カリカチ峠って通ったことありますかね、
うんうん、
あの、はい、ほとんど頂上に近いところまで鉄道で行ってたっていう、
はい、
あの鉄道であの坂登っていくのはなかなかの苦労だろうなっていう、うん、まあ、そういう旧線が、はい、あのずっと見えるんですね。なんか今サイクリングロードかなんかになってるのかな。でここと、この急線跡と分かれて今度左にカーブしていくんですけど、一つちょっと長めのトンネルがあり、で、続いてこの西新徳信号場っていうところを通過します、うん、まあ、あの交換する場合も列車交換する場合もあるんですけど、はい、でこの信号場出ると、今止まってきたその新徳町の市街地が左側に見えるんですよね、
うん、
ただ今あのやっぱ葉っぱが木々にいっぱいついてるので見づらいんですけど、
はい、
夜だとかそれから冬、まあ、秋もそうなんですけど、うん、もうはっきり見えます。だからそういうの見てると、ああこのカリカチ峠って何ていうんですかね、右に左にこうぐりぐり回りながら、うん、あの勾配をこうクリアしてるんだなっていうのがよくわかります。で、ここ抜けるとですね、風よけのフェンスが両側にこう立ってるんですね。で、2つのトンネルを抜けると、広内信号場っていうのがあって、はい、ここでも列車交換できるんですね、私ここでの信号場はですね、あの車で実は1回行ったことがあるんですけど、うん、本当に熊出そうなところなんですよね。列車で通るから、まあ、あんまりなんか怖さとかって感じないんですけど、やっぱ車で行ったら、あ、これは完全熊出そうなとこだなとかって、思いますんで、皆さんはあまり行かないよ、あ、まあ、今行けません、あの金網か道路になんか金網かなんかあって、うん、今確か行けないっていうふうになってましたですね。で、トンネルをまた抜けるんですけど、今度はさっきあの左側に見えてた新徳市街地が右側に今度見えるんですね、うん、で、そんなこと新徳市街地を見てると、新カリカチ信号場っていうところを通過します、
はい、
ですぐにあの新カリカチトンネルっていうのを通過するんですけど、これ5800メートルだから約6キロあるんですね、うん、
はい、
まあ、長いトンネルでいよいよその十勝から、まあ、空知方面に行きますよっていう、はい、そういうトンネルです。でここでの楽しみはあのトンネルもちろんすっ飛ばすんですけど、もう出口かなっていうところでまたあのその分岐器を渡るガタガタガタガタっていうのがあってトンネルの中にですね、上落合信号場っていう信号場があるんですね、はい、
うんうんうん、
ただ今まで特急ずっと乗ってて、ここでその交換したっていうのは私もだいぶ何十年か前に1回ぐらいしかないんですよね、
うん、
ちょっと今なかなか列車ダイヤって手に入らないんで、分かんないんですけど、まあここの信号場はちょっと今使ってるかどうかっていうのも、いや信号場としての機能は多分まだあると思うんですけど、
はい、
実際にこう列車交換してるかどうかっていうのはちょっと分かんないんですよね、うん、でこのトンネルの中の上落合信号場っていうところを抜けると左に行くとその石勝線でトマムとか札幌方面、
はいはい、
で、右側に行くとあの富良野方面に行く、
はい、
根室本線なんですけど、まあ、残念ながらこの富良野方面に行く路線はちょっと廃止がもう決まっちゃって、
うん、
ちょっと残念だなと思っておりました。で、トンネル一つ抜けると串内っていう信号場を抜けて、はい、でここ出ると今度長いトンネルにまた入ります。 で、この長いトンネルの手前で、次トマム止まりますっていう案内がかかって、で、トマムに止まります。で、以前はこのトマムってあの通過する列車があったんですけど、今あのこのトマム、あのなんかリゾートホテルですかね、すごい人気もあって、はい、今全列車がこうここ止まるんですね。で、ちょっと気をつけてあの駅のところを見てると、もうあのなんか連絡バスがやっぱり待ってて、でお客さんを降りたお客さんをそこからまあホテルの方なんですかね、行く無料バスが待っててます、はい、これは私は一回も乗ったことないんですけど、でここでそのちょっと注意をしなきゃならないのが、そのトマムの駅を出て札幌方面、シムカップ方面に行くと、左側にちょっとある程度線路がこうなんか長く伸びてるんですよね。で、これは多分その昔はそのトマムで、あの札幌方面から来てトマムで折り返しする列車がちょっとあって、
はいはい、
なんですかね、あの トマム、あ、でもあれ
はリゾートトマムみたいな、
リゾートトマムですかね、
臨時ですかね、
臨時でありますよね、はい、だからそれがこう待機をしていた路線が、まあ、そこに残って、うん、跡が残ってるんですよね、うん、まあ、今はもうトマムまでの臨時列車っていうのはもう夢のような話になっちゃいましたけど、うん、まあ、そんな跡があるところなんですよね。で、今度このトマムを過ぎるとですね、今度信号場、幌加信号場っていうところに行きます。で、この信号場をちょっと越えると、あの高速道路が下をこうずっと通っていくんで、でその幌加信号場を過ぎると、今度トンネルをですね、今度3つポンポンポンと渡ると、滝の沢信号場、そして、またトンネルを抜けると東シムカップ信号場なんですけど、ここでちょっとあのその高速道路側、進行方向向かって左側見てると、シムカップパーキングエリアまで何キロとかって出てくるんですよ。で、まあ、私もこう高速道路を使うときにはこの、うん、シムカップのパーキングエリアでちょうどあのトイレタイム取ったりするもんですから、ああここかみたいなことでですね。で、東シムカップ信号場を出ると、すぐに今度シムカップっていう駅に、うん、まあ、入ってくるわけなんですね、はいはい。今日はですね、なんとかシムカップまで、来れましたんで、来週は頑張って札幌までお話ししたいと思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。